こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターさんからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。小坂さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ゆっくりできました？
はい、ゆっくりさせていただきました、
はいさて今日なんですが、スタジオにはお一人で来ていただいてますけれども、
は
い、
そうですね、今日はですね、はい、阪神南県民センターの木村県民センター長に、まあ、出演していただくんですけれども、はい、まあ、新しい年になりましてね、いろいろあちこちにご挨拶回りに行っておりますので、うん、今回はお電話での出演となります。
はい、木村センター長、こんにちは。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
こちらこそ本年もどうぞよろしくお願いいたします。お忙しいところすいません。お電話でご出演いただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、まず、はい、センター長からね、はい、お言葉をということでよろしくお願いいたします。
はい、はい、まず今日は初めに1月1日の能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。現在県では点検隊で石川県に入り、被災状況の把握やニーズ調査を行っている職員の情報をもとに、現地の要請に基づいて救援物資を搬送するとともに、職員の派遣についても進めているところです。
はい、
昨日関西広域連合の会議で甚大な被害を受けた石川県の自治体に対して、カウンターパート方式といって、うん、被災した自治体に特定の応援する自治体を割り当てて重点的かつ継続的に支援することが決まりました。
はい、
兵庫県は能登半島の先端にあります珠洲市さんの支援を長期的に行うことになっています。阪神淡路大震災の経験や教訓、東日本大震災などこれまでの被災地支援の経験を生かして、県内の市長とともにオール兵庫で被災地のニーズに寄り添った支援をこれからしていきます。
はい、
そして被災者支援のための義援金の募集も始まっています。
はい、
またご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
はい、まあ、こちらの詳しいことはね、また小坂さんに後ほどお伝えいただきたいと思っておりますけれどもね。はい、ではセンター長より続きまして、はい、新年の抱負をお願いいたします。
そうですね、はい、昨年は新型コロナウイルス感染症が5類に移行して、社会経済活動が正常化し、ようやく街に賑わいが戻ってきました。その一方で物価高騰や円安が依然として私たちの暮らしに影響を及ぼしています。
うん、
県では物価高騰の影響を受けておられる県民の方の生活や中小企業の方への支援に加え、兵庫の発展に向けた事業を今年もしっかりと展開し、兵庫の活性化を軌道に乗せていきたいと考えています。
はい、
夢や希望を持って挑戦できる社会の実現に向けて、私も皆様と出会ってお話をして交流することを昨年にも増して大切にしながら、皆さんにとって身近な存在として頑張っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
はい、夢や希望を持って挑戦できる社会、いいですよね。今日ね、はい、書き初めで実は番組内で希望って書いたんですよ。
そうなんですね。
はい、この後じゃあ夢も書こうかななんて思いますけれどもね。
よろしくお願いします。
はい、ちなみに阪神南県民センターでは今年どんな取り組みを予定されていますか？
はい、県民センターでは住みたい、働きたい、訪ねたいと思っていただける魅力ある地域を未来につなげていく取り組みを進めていきたいと考えています。
はい、
3つの柱で考えているんですが、1つ目の柱が地域の魅力を生かした交流の促進で、阪神南地域の世界に誇る魅力をもとに地域ブランド力の向上を目指していきます。
はい、
まず1つ目が阪神間モダニズムになります。
うん、
阪神間モダニズムというのは、大正から昭和初期にかけて阪神間で育まれた近代的でハイカラなライフスタイルとか芸術文化のことを言います。 阪神南地域には今も阪神間モダニズムを象徴する建築物や芸術、食文化が残っています。昨年モダニズム建築とグルメスイーツを体感していただくウォークイベントやトークショーを開催したところ大変好評でした、
はい、
今年も引き続き阪神間モダニズムの魅力を知っていただく授業を実施します、
はい、
で、あのモダニズム建築を代表します芦屋の淀工芸品館ですが建設されて今年でちょうど100年ということもあって、フラッグロイドライト建築として世界文化遺産への登録の機運もあります。
そうなんですね。
こうした、うん、はい、地域の魅力もしっかりお伝えしていきたいと思っています。
はい、
はい、次にあの具体の魅力発信にも取り組んでいきます、
はい、
具体こと具体美術協会は1954年から1972年にかけて芦屋在住の吉原二郎をリーダーに阪神地域に住む若い美術家たちが集い奇想天外な発想で多くのユニークな作品を作り出しました、うん、尼崎では芦屋さんが有名だと思います、
うん、
はい、海外での評価がとても高くて協会が解散した後もヨーロッパの美術館では具体の回顧展が何度も企画されていることから国内外の方に具体の魅力を知って見て体験してもらう授業も実施を考えています。
はい、
はい、あと臨海部で行われていますマリンスポーツについても関係団体と連携してその魅力を発信していきます。あのセンターでは来週の1月12日までアニアンフォトコンテストでベイエリアの魅力を伝える写真の募集をしておりますので、
はい、
写真がお得意な方はぜひぜひあと1週間ですが応募していただけたらと思います。
まだ出してなかった、
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、
やけさんも応募してください。
はい、
それからあの阪神地域の美術館や博物館を無料で開放するオープンミュージアムですとか、あと尼崎スポーツの森でトップアスリートの方のトークショーやスポーツ大会などを行うふれあいスポーツフェスタについても引き続き開催し、にぎわいの創出や世代間の交流を促進したいと思っています。
はい、盛りだくさんですね。
はい、
あの昨年ね、私もふれあいスポーツフェスタ、はい、イベントの司会として参加させていただいて、はい、センター長もねおられましたけれども、はい、楽しかったですね。
ありがとうございます、うん、はい、であの次に2つ目の柱が、はい、ふるさとづくりの推進になります。
はい、
阪神南地域の課題の解決や交流の促進、地域活性化に取り組む団体の活動の支援のほか、この地域には大学短期大学がたくさんありますので、学生さんが団体や事業者の方と連携して取り組む活動を支援したり、活動内容の発表や交流する場を設けて活動の広がりを促進します。
はい、
さらに今年は中高生のまちづくり活動の応援もしたいと考えています。こうした取り組みで地域のイベントの活性化や居場所づくり、商店街のにぎわいづくりなどが進んでいって阪神南をふるさとと感じてくれる人が増えることを願っています。
はい、
はい、そしてもう一つがセンターで大切に考えていますのがものづくり産業の振興になります。
うん、
阪神南地域には世界に誇る技術を持つものづくりの中小企業が数多くあります、
はい、
この強みを将来につなげるため近畿高エネルギー加工技術研究所さんと連携しまして、優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業に認定して技術の支援を行い、事業化や商品化、販路開拓などを支援します。ものづくり企業の技術力を PR する専用ホームページも作っていますので、またぜひご覧ください。
はい、
はい、そして館内の企業さんにご協力いただいて就職前の若い方に地元の中小企業の魅力を紹介し就業体験ができる機会の提供をするほか、小中学生向けの見学会や高校生が企業を訪問して先端技術の見学や社員さんを取材した動画による情報発信も今年やりたいと思っています。
はい、
はい、企業の熟練技術者の方に高校訪問していただいたり、あと就業体験のバスツアーなども実施して一人でもたくさんの若い方にものづくりの素晴らしさを知ってもらいたいと思っています。
はい、
はい、はい、そして、3つ目の柱になります。
はい、
3つ目の柱が環境と調和した安全安心なまちづくりです。 県では2002年に尼崎21世紀の森構想を策定して、国道43号より南の尼崎臨海地域で森と水と人が共生する環境創造の街づくりを推進しています。尼崎の森中央緑地は工場が産業構造の変化や阪神淡路大震災の被害などで閉鎖した植物がほとんどないところで森づくりをスタートしました。
はい、
地域の在来種の木から種を取って育てた苗木を地域の団体の方や地元企業の方とともに2006年から17年間で131種約10万本植えた木が育って、うん、様々な鳥や昆虫も住むようになっています。
はい、
こうした取り組みが評価されて、国が昨年2030年までに陸と海の 30% 以上を健全な生態系として保全する世界目標の達成に向けてスタートした生物多様性の保全区域自然共生サイトに尼崎の森中央緑地が最初に認定されました。
すごいですね。
はい、うん、そうなんです、うん、でこの認定で中央緑地はその生物多様性が守られているエリアとして国際データベースにも登録されます。
すごい。
はい、そうなんです、世界中に知られるということになります。地域の皆様と共同で取り組んできたことで豊かな自然が戻って生物多様性が実現されたことをこう世界中に発信をして多くの方に訪れてもらいたいと思っています。合わせて引き続き豊かな森を育んでいきたいと考えています。
はい、
はい、そして間もなく今年も1月17日がやってきます。
はい、
阪神淡路大震災から29年目ということで、うん、震災の経験と教訓を伝える今年の取り組みにつきましては、はい、後ほど小坂次長からお話しさせていただきますが、災害の教訓を風化させず防災力を高める取り組みに力を入れていきたいと考えています。
はい、
はい、防災減災対策では激甚化頻発化する豪雨災害や南海トラフ地震に備えるための高潮対策や津波対策、治水対策も進めていきます。そして海抜ゼロメートル地帯が広がる尼崎の町を浸水から守っている日本初のパナマ運河方式の校門アマロックについて皆さんに知っていただけるための防災クルーズやバックヤードツアーなども引き続き開催します。
はい、
今年は尼崎市内の各地でロケが行われた映画アマロックが公開されます。
うん、
尼崎を舞台に江口のり子さん、中条あやみさん、総福亭鶴瓶さんが家族を演じる笑いあり涙ありのご実家ムービーと聞いています。県内は4月12日に先行公開が決定していますので、この映画と連携した取り組みも実施していきたいと考えています。
はい、だからいろんな取り組みによって阪神南地域を活性化していこうということですよね。
はい、そうなんです。
しかし映画アマロックもすごく楽しみなんですけれども、
はい、そうですね、
来年2025年には大阪関西万博も開催されますよね。
はい、
こちらの方はね、阪神南県民センターでも何か盛り上げていこうと考えていらっしゃるんですか？
はい、そうなんです。2025年の4月13日から半年間開催される大阪・関西万博は地球規模のさまざまな課題に取り組むため、最先端技術など世界の英知が結集し、新たなアイデアをとうとう発信する場として20年ぶりに日本で開催される国際博覧会になります。
はい、
多くの人やものが集まることが予定されていますので、兵庫県ではこの万博をきっかけに地域の活動の現場そのものを地域の人々が主体となって発信し、多くの人を誘って見て学び体験していただく兵庫フィールドパビリオンを全県で展開することにしています。
うん、
現在認定プログラムが185件あるんですが、阪神南の地域では尼崎運河クルーズが地域の核となるプレミアコンテンツに選ばれているほか、尼崎城と寺町のフィールドガイドとか、宮水と西宮郷の酒蔵巡り、そして先ほどお話ししました淀港迎賓館で学ぶフランクロイドライト建築など5件が認定されています。各地のフィールドパビリオンの観光案内やものづくり産業、次世代環境技術の PR などを万博開催期間に展開し、阪神南地域をはじめ兵庫県に観光に来てもらうきっかけ作りの準備を 今年から始めていきたいと考えています。
いやでもセンター長、あの万博ってまだまだ先だなとか思ってたんですけど、はい、もう来年なんですよね。
そうなんです。
早いな。
そうなんです。もう、あの今年から準備をしないと、もう来年4月にすぐ始まりますので、
ね、そっかそっか、はい、いやでも盛りだくさんでね、またこれからも阪神南地域がどんどん盛り上がっていきそうな予感ですね、
はい、そうですね、皆さんともあの一緒にいろんなことに取り組んでいきたいと思っていますので、うん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ今日はねお会いできなくて残念でしたけれども、はい、またお邪魔しますんでね、
はい、はい、また私もお伺いしたいと思います。
ぜひぜひ今年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日はお忙しいところお電話出演ありがとうございました、
はい、本当にありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。
では最後に小坂次長にお話をお伺いしますね、はい、ありがとうございました。
先ほどセンター長の方からね、はい、1月17日のイベントについてまあお話ししますという、うん、私からお話ししますという話だったんですけども、はい、急遽ですね、うん、今回1月1日の能登半島地震の災害遺言金の情報が入ってきましたので、はい、詳細が入ってきましたのでお知らせしておきます。
お願いします。
兵庫県と兵庫県議会などのが中心となりまして令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会というのを設置しまして、はい、被災者支援のための義援金の募集を行っています。はい、詳しくお伝えしますと義援金の募集期間は令和6年1月4日昨日からも始まっておりまして4月30日の火曜日まで、義援金の募集方法ですけれども一つは募金箱というのを県庁の方と、うん、あと来週ぐらいにはうちの県民センターとか県民局にも置くようになると思います。あと口座への振り込みになりますけれども、はい、こちらも今日の昼ごろ決まりまして、はい、口座番号ですけれども、三井住友銀行の兵庫県庁出張所、普通預金の3294602、普通預金の3294602番で名義の方がちょっと長いんですけども令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会の名義となっております。
はい、
振込手数料につきましては三井住友銀行の各店舗の窓口ですとか ATM、うん、などで、振込いただくと手数料は無料となる予定となっております。
はい、
それから、まあ、当然義援金の使途につきましては今回の能登半島地震の、被災者の支援に当てさせていただきます。
はい、
あと、まあ、詳しいところはですね兵庫県のホームページトップページの方から順に追って、はい、入るようになっておりますので、うん、そちらの方をご覧いただければと思います。
はい、
阪神淡路大震災ではね、
うん、
国内外から多くの支援をいただきまして、お互いに助け合うことの大切さを学んだところです。こういった教訓を生かしながら、大規模災害を経験した被災地として温かいご支援をお願いいたしたいと思います。
はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今日は、今年最初ということでしてね阪神南県民センターの木村センター長にお電話でまた県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎西宮芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。